恵み深い天のお父様、天のお父様はいつも恵み深くて、私たちはよくおろおろするものですが、私たちがおろおろしてもしなくても太陽がそこに照っているように、あなたは凛として私たちを見つめてくださいます。こんな小さな私たちが何故神様に目を留めていただくのか、本当にわからない不思議な人生でありますが、この不思議な麗しい神様が許してくださった道のりを改めて一週間の初めに感謝します。昨日はロジャー先生、またバイオリニストの方とご一緒に素晴らしいコンサートをしてくださって感謝します。今度はバレエが来てくださいますが、またアメリカから英語のチームも来てくださいます。これは神様が私たちにエールを送ってくださっていることと受け止めます。なお私たちががっかりせずに天を見上げながら、とにかく前に進めるように導いてください。今日ここに集まったすべての人の一週間と健康とご家庭と手の技を豊かに祝福してください。私たちが自分の心の声や、またサタンのさまざまな落とし穴に惑わされることなく、ただ一点神様を見つめながら、神様の御声を聞きながら、神様と一緒に進めるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。本当にコンサートがこんなに続いていいのかなという気もしますが、これは私たちがというよりもコンサートの方からこの教会に来てくださるというのが実情で、これは本当に珍しいと思います。普通この期間にこんなにコンサートできないと思います。多くはボランティアで来てくださっています。にもかかわらず、私は出張から帰った2日後の昨日をコンサートで、あれ、今まで来てくださった方よりは少し少なめかなと思って、椅子を180か分かりません、詰めて出したと思います。まあ、今までのようにチラシ折り込みしませんでしたし、ただ私が思い立って新聞社に2社掛け合いまして、そしてこのオルガンの由来と今回のコンサートがいかに特別なものであるかなどを思い入れをして書いてファックスしてもらったら、1社が取材に来て取り上げてくださいました。まあそれは良かったんですが、だけどあれ、今までよりは少し少ないかなとちょっと思ったんでした。そしたらいつものようにうちの家内にちょっと少ないかなってつぶやきというか、ツイッターとは言いませんが、ささやきというか、ちょっと本音をちょっと漏らしたら、そんなことない、これだけ地域の人が来てくれたらと言われて、ああそうだ、これは家内の方が正しくて私が間違っていると素直に認めたんでした。で終わりましたら、いや本当に来てよかったって、私にも何人もの人言ってくださったし、初めて来たけど教会ってこういうとこなんだとおっしゃってくださった方もいるし、私は2度目ですとおっしゃってくださった方もいて、後で聞いたら随分アンケートも出してくださって、興味がありますとおっしゃってくださった方もいて、あ、やっぱりやってよかったんだな。で切り替えました。そうだ、ここは私の家はここから北にありましたから、私の住まい故郷ではなかったけど、新しい牧師になると決めたんだっけ。って何回も唱えないと、いつも人間はバックスライドするんです。古い考え方にいつも固まります。同じところにいるのが一番楽なんです。人間は感性の法則がありますから、昨日の生活習慣に従って今週も来週も同じ生活習慣にいることは苦にならないんです。違うことに挑戦することはちょっと摩擦やストレスがあります。これはいい悪いの問題ではないけど、私はそうは決めたんだっけって、この町の牧師になるって、この教会の牧師なんだけれども、そういう意識じゃなくて、この町の教会、町の牧師になるという意識でやろうって切り替えたはずでした。だから町の人の人生相談ごとも、もしもあれば、まあ、いくつか問い合わせがあったりしたこともありましたが、そしたら、いや、うちの教会の牧師だからと言わないで、教会線を決めないで、だって皆さん2年と2、3ヶ月前の震災は教会格差 と言われました。こんな言葉知らなかった。キリスト教会じゃなく教会線。おかしいよね、あの高速道路の向こうとこっちの境界線でまたぐと天国と地獄だもんねって。私知らない、それは高速道路の向こうの話だからって。それないんじゃないのって。テレビのスイッチ入れてお笑い番組が流れた時にこんなにうなだれているのに笑えるって。同じ民族なのって。まあしかし元気なところから笑いが必要だし、いつまでもみんながうなだれていたら国が沈んでいくって頭では分かっていました。だけど境界線を越えた多くの人に出会いました。例えば私たちはうち何人かこの中の東京に青息吐息でした。本当に死ぬような気持ちでした。東京のキャンプ場に転がり込んだら大体そのキャンプ場、ここはバプテスト派、マルチン・ルーサー・キングもバプテストの人でしたが、しかし転がり込んだのはヨーロッパのドイツのあのキリスト教会系のキャンプ場、何も私たちを世話する義理もないのにもろ手を挙げて営業を全部停止して、もう境界線がないんです。バプテストだろうがドイツの教派だろうが関係ない。こういう時こそ助け合わなきゃって。しかも気づきませんでした、その時私たちを初日の晩から迎えてくれたのはクリスチャンでない地域の人でした。それは一時の花火じゃなかった。次の日から義援金だの食事だの、私たちはお互いキリスト教徒ならまだ話が分かります。境界線がないんだって。あの震災は神様の何のメッセージだったでしょう。境界線を取り払うんだって。あなたも取り払われて今呼吸しているんだって。ここから勉強しなさい。そして私はここに来るとき、そうだ、ここに教会を作って、そしてここの教会の牧師ではあるけれどもこの町の牧師になるという覚悟と気持ちだけは持とう。同じことはやらない。新しい世界に挑戦しようと一度は決めたはずでした。で、私たちが企画したとも言えるけども向こうから来ますとも言ってくださって、昨日のコンサート、そして街の人がたくさん来てくださって、そして来てよかった、教会さんに来るといろんな人に出会ってなんだか不思議な気持ちもするということもお聞きしたりしました。ので今日はこの教会に何の理由でもいい見せてくださいという人も結構平日にあります。お友達に誘われて来てみましたという人もあります。ここを何か音楽の時に使わせてもらうことは可能でしょうかって結構また聞いてみたら随分の申し出があるようで、これはキリスト教会なんかでやるならば俺行かないという人がいたっておかしくないんです。そういう地域もあるんです。だけどこの教会で使わせてもらえるならばこれはありがたいねとおっしゃっていただくことも、それが可能かどうかは分かりません、検討しないといけないんですが、そう言っていただくだけでもこれはありがたいことだな、好感持たなければ言ってこないと思います。何か魅力を感じなければ言ってくださらないと思います。のでこの教会に何の理由でも、誰かのお葬式で出入りする理由でも、お友達が来ているからちょっと手伝いに来ましたの理由でも、何の理由でもいい、教会の敷居を一回またいだ人は教会に全然違う印象を持ちます。少なくとも一回は門をくぐった、あそこの神社はくぐったことないという人もいると思います。しかし教会はコンサートだけど2年前に一回行った、これはすごく大きいスイッチだと思います。で、その人が多いか少ないかで一喜一憂する私ではなくて、この教会に何の理由でも出入りしてくださった方は神様が呼ばれたんだ、この教会に何の理由でも心を寄せ、普通は無関心ですから関係ないと思うんですから、それが日本の国ですから。だけれどもそうでない人はみんな神様に呼ばれてる人じゃないか、震災で広い心になりなさい、大きな見方をしなさいって。だって信じられない光景を目の当たりにして、そのことを一回は勉強したはずではありませんか。ので今日は短い一節なんですが、イエス様がお弟子さんに語られたヨハネ15章を16節、じゃあ前の方に移ります。ご一緒に前半のところ、このところだけ3行お読みしましょう、はい、あなたが
私を選んだのではありません、
私はあなた方を選びあなた方を任命したのです。はい、皆さん、これはイエス・キリストの十二弟子に語られた穏やかな時じゃないです。この後も十字架でイエス様とお別れです。お別れって病死じゃない、交通事故死じゃない、寿命死じゃない。皆さん、イエス・キリストは自ら杉越のお祭りって あの傷があるものは神に捧げられなかったんです。昔聖書の時代、動物、傷のない清いものを表現して、傷のない清い人間はみんな、あのちょっと醜い面があります。聖書はこれを罪と言います。子供に嘘のつき方を教えなくても自然に嘘つきます、ね、これほど醜い営みがあるかということもそこここに起こります。これが人の社会で、だから救いが必要です。人は人を救えません。だって罪人ですから。溺れてる人は溺れてる人、どうして助けられましょう。ので罪のない神が見ておれないって言ってこの世界に来られた、それが救い主イエス・キリストです。だからどこの教会もこれは神様を信じる教え、神様教と言わないんです、キリスト教と言います。私の頭の上にもクリスチャンの彫刻家の人が彫ってくださった十字架があります。荒削りです。そこに金粉が貼ってあって、それは復活したイエス・キリストの身体を表現しております。神様は、私たちがもし海で溺れていたら親は見ておれないって飛び込むでしょう。頑張れとは言わない、自分で救われるとは言わない、親なら飛び込むんです。父なる神様は私たちがうずくまり、自分で自分を傷つけたり、人に傷つけられたり、人を傷つけてこんな人生嫌になったり、そういうどうしようもないもがいている私たちを救うためにこの世界に人となって来られました。神が人となられたので罪のない神の一人子だけができることを十字架でしてくださいました。父よ、彼らの罪を許してくださいと私が言ったとしても何の意味もありません。だけど罪のないイエス・キリストが打たれる必要もないのに十字架で命を捨てたのなら、私たちがどれほど罪深いとしても二度死刑はいらないです。処刑は一度で十分です。イエス・キリストは十字架で死んだ。これは病死ではなく、事故死でもなく、寿命でもなく、私たちに命を与えるため身代わりに死なれた、これがイエス様です。これを住み越しのお祭りの時という神様のプログラムでした。この直前です。だからピーンと張り詰めた糸のようです。もし皆さんの家族の大事な人がそろそろ五輪中ですとお医者さんに言われたら、みんな血相を変えて飛んできます。ケラケラ笑う人はいません。不謹慎です。おじいちゃん何言いたいの、最後の一言教えてって耳を澄まし心を集中します。これは普通です。イエス・キリストの緊迫した張り詰めた糸のような中、イエス様は大事なお話をなさった。それを今読んだんです。いいですかって、あなた方の方から始まったんじゃない。どちらが主体か、どちらが主でどちらが従か。私たちは教会に来ると神様という人もいますが、主なる神様という人もいます。主よという人もいます。これは私の人生のハンドリングは私じゃない、私の人生のオーナーは神様だという意味で人生の主と言います。歴史を握りしめているから歴史の主という人もいます。大自然を治めているので宇宙の主という方もいます。どれも正しいです。いずれにしてもどちらが主であなたが自由ですか。これが全ての根源です。俺が俺がと言っていいことはありません。肩に力が入りすぎて平静の、平常心を保てなくて、例えば競技に失敗するというスポーツ選手の話もよく聞きます。私たちは本当はスライドして運転席なら助手席に移るべきです。そして本当のオーナーであるイエス・キリストを心に迎え、また人生に迎えると随分景色って変わるなって、俺が俺がって呼吸してた時はカチンカチンってきたものだと。家族の会話でも今ならば許せる、あるいはかつてならこういう人とは付き合えなかった、だけど私が中心軸ではないから、俺が俺がって言って何回失敗したことか、同じ鉄は踏まない。イエス・キリストが主様であって、私はしもべですってなった時こんなに楽なのかって、こんなに力が抜けるのかって、景色はこんなにギスギスしないものだったのかって、まるで違う人生のような、自分は変わらないのに主従関係が変わっただけで、この大事な論点のようにイエス・キリストは今から約2000年前お別れする直前、あなた方の方から始まったんじゃない、私があなた方一人一人をまるで指さすように召し出したのだ、お召しになったのだ。まあ、昔日本は戦争になったら召集令状が来たかもわからない。私は行きます行かないとは言えなかったようです。だってこれはご命令ですから。じゃあイエス・キリストのお弟子さんって誰ですか。12人いるんです。そのうちの4人は少なくても漁師でした。漁師は今風に言ったら肉体労働者です。でその4人、ペテロとかヨハネとか、でその時に まあ、今日聖書開きませんが、イエス様が網を繕っている人に対して私についてきなさいとおっしゃったんです。確かにそうなんです。彼らの方で比較宗教学をやって、あまたの宗教があるけども、イエス・キリストから始まる宗教がいいんじゃないかって、私をお弟子さんにしてくださいと言ったんじゃないんです。イエス・キリストの方で関係ない方向を向いて、日々の生活に一生懸命救急としていた、いわば普通の私たちに、あなたはそういう人生もあるけど、私についてこないかって。いや、ついていかないっていう選択肢はありましたが、声をかけていただいたので、光栄ですとも思ったか、ついていったんですね。これが全ての原点です。皆さんは今朝4時だか3時に起きて、日本のサッカー対ブラジルを見た人がいるかどうか分かりません。じゃあ先生は見たのって気になるでしょうから言います。私は賢いので録画をしました。そして賢いので録画をしたものをつけるときにいきなり音声出したりしません。そして結論が出てますから。起きたのはだいぶ経ってからです。とにかく下をうつむいて、そして日本が勝ったか負けないか 見ないようにして、この辺はなかなか技術がいります。そして今追っかけ再生ってできるんです。録画したもの途中でも最初から見れるんです。とにかく見ざる聞かざる言わざるじゃないけど、そして最初からそこで初めて目を開けて結果を見ないで、まあ、残念ながら3対0で皆さん負けてしまったんです。しかし私が見たからわけじゃないと思いますけど、まあ、その中のヨーロッパで非常に活躍している選手が、別に今日の番組で言っていたわけじゃないんですが、あ、初心に変えなきゃなって、原点が大事だなって言ってたんです。その人はすっごい普通じゃない練習をする人で、最初は世界でトップクラスのクラブに招集されて、行きたくたって行けないです。同じヨーロッパでもレベルが違う。そこに行けば幾重もの壁があると承知で飛び込んだんです。何クソという気持ちで、とにかく人の2倍3倍やったって。で、2年目に結果が出て、3年目に怪我をした。で、怪我をしたら普通は手術をする。しかし手術をしたら3年目のシーズンが棒に振ることになると。で、その時に手術をしないって決めたそうです。だって気づいたそうです。今の自分はアマちゃんじゃないかって、生ぬるいじゃないかって、最初飛び込んできた時は死ぬ気だったって、何クソって思ったって、自分の心のレベルが随分3段階で下がっちゃったなって、手術をしないで見事に復帰して、まあ、それがファンの心にも触れて、彼は普通じゃないって、大した日本から来たサッカー選手だって。私そのインタビューを聞いて、初心に変える、原点に変えるって大事だな。弟子たちは原点はここだったんです。もともと自分がイエス様って言ったんじゃない、そこから始まってないでしょ。イエス様があなたをお召しになったんでしょ。イエス様の方であなたを選んだのです。皆さん、ちょっとした言葉の違いで全然違うんです。自分で選んだと思ったら、ちょっと苦になることがあったら投げます、捨てます、嫌になります、そして後悔します。選択を誤った。これは神様のいない表情です。神様のいない人生です。しかし人生はそうではありません。神様が私たちに声をかけて、好きでこの時代にアジア人として生まれたんじゃないんです。好きで福島県を選んだんじゃないんです。好きでこの親を選んだんじゃないかもしれないし、この地域だったんじゃないかもしれない。これはたまたまで、自分は運が悪いな、白人に生まれたかったな、いろんな考え、アイデアの選択肢はあります。ありますが、選びに立ちなさいと。私はこの家の家長として立てられたのだと思うか、しまったな、誤ったな、全然違う選択をしたら違う人生もあったなと、いつまでもめくるめく自分の人生を後悔するか。そうじゃない。最初の原点に帰りなさい。あなたは呼ばれたんですよ。あなたは招かれたんですよ。何も後悔する必要はない。過去の苦しいことも、過去のいろんな出来事も全部神様の手の中にあるんです。そういうわけで、昨日変えられた方が、いや、お話が良かったと言ってくださった方もいたようで、私は非常に慰められました。お話というほどの話はしていません。ただオルガンと今回のコンサートのお話をしただけなんです。その前に昨日お話したのは、先週姫路から東京に1週間ずっと移動して、不思議な出来事が2つあったんです。皆さんは先週の不思議は何でしたか？ありますよ、必ず不思議があります。昨日は来られた方に、人生は旅ですから、私たちは700キロ旅をしましたが、誰の人生も旅ですって。だけど旅は出会いですって。出会いはたまたまじゃなくて、出会いの背後に神様があります。別れは悲しいし、出会いは嬉しいけど、その全ての背後に神様の気配を まあ、別の言葉で言うと不思議を、これは本当に不思議だなって、その話をしました。だから姫路から新幹線に乗って、そして月曜日東京に行って、山手線で東京駅から上野のホテルに向かったら、その列車私座ったんです、JR の山手線グリーンの。そしたらどこかの駅から乗ってこられた方がいて、人間って不思議ですね、判断力って。みんな鼻がついて耳が2つなのに、微妙な似てる人はいますが、その人だって判別するんですから。最近はカメラでも何でも骨格からその人が高速道路のどこに乗ってたかって時間かければビッと当たると言いますが、私はそれ以上に人間の判断力って、その人の雰囲気、それから仕草、間合い、なんとなく醸し出して、うん、この人はあの人に間違いないって判断すると思います。私にもそれがありました。たくさんの人乗ってたのに、左斜め前から来て、そして釣り革をつかもうとした人が、あれってあの人じゃないかな。今東京に住んでいて、実は私と途中から一緒にずっと逃げて東京までいて、こちらに来なかった方だったんです。皆さん、あの東京で、しかも同じ山手線で、隣の貨車に乗っていたら会わなかったはずです。同じ貨車でも私が眠りこけていたら会わないはずです。だけど、あれ誰々さんって言ったら、僕もびっくりしてですね、すんごい確率で、じゃ あの近くでコーヒー飲んでいきましょうって言って、私がおごればかっこいいなと思ったのに割り勘にしちゃって、後で後悔したんでした。おごればよかったと思ったのに割り勘になっちゃったんでした。なんてケチな人間かなって。いやいや、そういうわけじゃなくて、たまたまそうなっちゃったんですが、もう一つ不思議なこと。その後東京の六本木を歩いていたんです。で、夜お話しないといけないから、あ、急いで帰らなきゃと思って傘をブラブラしながら行ったら、ゾロゾロゾロゾロ来るんです。なんかサントリーホールがそこにあったらしくて、そこでコンサートかなんかがあった人ですか。そのあるご婦人が私に、だいぶ遠くからそこ私をじっと見てるんです。で、頭を下げ始めた。私の後ろに誰かいるんだろうか、その人の親戚でもと思って、知らずして通ろうと思ったけど、私の方にずっと来たもんですから、あれ、もしかしてあのどなた様でしたかって言ったら、私がどこかで震災のお話をした時にどうも来られていた方のようで、その人の判断力もすごいですね。一回しか私の遠くから顔を見てないはずなので、その人がこの人だって間違いないって。皆さん、だから悪いことはできないんですと言って、悪いことしたわけじゃないんですけど、これすごい確率だと思って、ご夫妻で歩いてて、奥さんの方が私の近づいてきて、それが1週間の中に2回ありました。短くても長くても不思議なことが多々あります。昨日のコンサートは本当に不思議だと思ってやったんです。いつものコンサートと全然違うと私は思っていました。だからわざわざ正志先生に地図を出してくださいって言ったんです。で、来た方に地図で説明しました。3月11日ここから私たちは阿武隈山脈突っ切って会津で合流しました。その時に私本当に物覚え悪くて本当に覚えてないんです。私は夜中の12時3月15日に千葉県で携帯電話の充電器など買い込んで、そしてイオンに行って 靴下を買い込んで、ところが他1台大型トラックがあって、その人たちは宣教師が中心でしたが、私の後について私が福島に行くというので物資を運ぶということになったんです。もう私はあまり打ち合わせもできなかった、もう気もそぞろでした。そしてそこでクリスチャンがいたからお祈りしてもらって、無事につけますようにって、暗闇の中、本当に暗闇でした。その後後ろずっとついてきたんです。運転してたのに2人か3人か忘れましたけど、そして気もそぞろでしたから、なんとかたどり着いて会津にいた方と合流した時に、そこにおられた方だったの。私は宣教師ぐらいしか記憶してないんです。で、そこでキーボードを弾いてくださったということも、私も記憶もそれもおぼろげなんです。 おそらく耳にも心にも入らなかったと思います。ドキドキドキドキしてました。これから一体どうなるんだと思ってました。ところがその方がロジャーさんで、 なんとジュリアードを卒業し、そしてコンテストで何回も素晴らしい成績を取って、普通のオルガニストではない、しかも今宣教師で、アメリカ人はみんな帰ったはずですよ。フランスの人も、日本は小さな国でもう全部放射能で危ないみたいに世界中に伝わったんです。そしてもうごった返して、空港がまるで戦時中のようになったと後で聞きましたよ。しかしにもかかわらず、その方は私と一緒に、あの頃危ないってずいぶん東京でも言われたんです。本当に行くんですかとも言われたんです。行かないがいいとも言われました。だけど、その何の義理もない、うちの教会を全然知らないロジャーさんが、オルガニストが車を運転して私たちに何を届けてくれ、食べ物か何だか忘れましたが、物資を届けて、そして帰られたわけです。それが最初の出会いでした。 それから今度多分東京にも来てくれて、その時オルガンかピアノを多分弾いてくれたんです。でその時の会話で、実は先生と初対面じゃないです、あの時私一緒にいたんですって言われて大変失礼しました、そうでしたかありがとうございますなんて言った記憶はあるんです。その間私はあちこちで講演を始めました。で新潟に行った時に、なんだか日本人だからあんまり出過ぎたことしちゃいけないか言おうかなという雰囲気で私のところに近寄ってきて、そして私の食事する時隣に確か座られた初対面だと思います女性の方が、実はと言って、私もあんまりその時は心に留まらなかったんです。オルガンがありまして、それを、教会の写真でも倒れたオルガンをいつも流しますから、このオルガンはお使いになることはご迷惑ならいいんですがどうでしょうかって言われたんです。じゃあ後でご返事しますということで、気軽に後でこっち来て、あやっぱりオルガンはあればいいかな、キーボードでやれば十分じゃないかなと思ったけど、くださるならあれに越したことないと思って、じゃあお願いしますと言ったら、オルガンを運ぶ業者の人の送料も全部含めて、ここで分厚い手紙が入っていました。実はこのオルガン、大事な一生働いた退職金を何に使おうかって、大事ですね、一生汗水流して何買うかって、宝物ですよ、ご主人と話して合意してオルガンにしようって、それがこれですって。ところが3月11日の震災の後まで新しいのに15日から弾けなくなった。もしかしたら震災のショックで心の影響もあったかと私は思った。とにかく弾けなくなった。でうちの教会が心に浮かんだって、もうニュースで流れていたか、この教会で使わないだろうかって、この教会のためのオルガンじゃないだろうかって思って、出過ぎたことをしちゃ迷惑だと思ったけど思い切って先生に言いましたと。でそれがこのオルガンです。だからコンサートの前の晩電話したんです、ここから新潟に、明日お披露目のコンサートをします、普通のコンサートじゃありませんと。教会の人も感謝して、神様の物語に感謝して、しかもそれを弾くのは私たちの初日に、3月15日から海外では原発が最大爆発してすごく危ないと伝えられた、その時に飛んで火にいるじゃないけど福島県に行く白人がいますかって、うちの教会のために来てくれたその人が実はジュリアードを出たオルガニストで、その人が弾くんですというお話をした。やっぱり新聞社2つ案内したら1つがこれは物語性があると思って多分取り上げてくださったんだと思います。物語だと思います、誰かの創作じゃないんです。なんて不思議な物語でしょう。2年経ってそのオルガニストの人が思いの丈を神様に申し述べてこの教会に捧げた人のオルガンをそこに足を置いて手を置いて弾く、それが昨日のコンサートです。だから来た人がよかったって、特に最後は日本の曲を3曲やっていただいたので本当によかったかなって思った人も多かったと思います。私は最後の歌でしたか2番目の歌でしたか、みんなが歌い出したからちょっと驚きました。今まで日本の歌いろいろやってもらいましたが、あんなに来た方が歌い出したのも珍しいんじゃないかな、小声じゃなくて割と大きい声だなと思って私聞いたんです。ふるさとはもちろん味わい深いですが、夕焼け小焼けの日が暮れて、そして山のお寺の鐘が鳴るって、私その時不思議に思ったんですよ。教会で山のお寺の鐘が鳴るって、だからその後言った皆さん、ここは泉のチャペルですから、今後は著作権があるかどうか知らないけど替え歌にして泉のチャペルの鐘が鳴るってして、ね、でその後言った後本当にそう思ったんです。たくさんの人来てくれたらいいな、玄関のところに鐘がぶら下がって多分まだ鳴らしたことないかもしれないんです、うるさいって苦情言われても困ると思って、だけども泉のチャペルに最近は行って、年に何回か行って、孫も連れて行って、昨日お孫さん2階で遊んでた地域の人もいるようですが、とにかく最近は教会ができたら教会に何回も門をくぐるようになったな、泉のチャペルの鐘が鳴るような教会になれば嬉しいと思ったんですね。さあ皆さん、私たちはそういうわけでみんな選ばれたんです。自分の意思で来てるように思いますが、それは違います。これは完全に切り替えましょう。選ばれればいざという時に逃げないんです。踏ん張りが効くんです。怒りを下ろしてるんです。くさびがあるんです。悔いを追ってるようなもんです。全然違います。というのは16節の後半からなんですが、じゃあもう一度ここから最後に16の最後まで読みましょう、はい、あなた方が私を選んだのでは、選びあなた方を任命したのです。それはあなた方が言って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって求めるものは何でも父があなた方に お与えになるため。皆さん、選ばれたのは何のためですか？これの前の行にあったように任命されたんですと。皆さん、選ばれなければ日本代表のサッカーのにブラジルに行けないんです。行っても出れるとは限りません。それは主権は監督が握っています。途中で交代させられるかもしれないし、最後の5分間に全力を出しなさいって指示されるかも分かりません。それは自分は出たいんですとどんなに懇願しても、最後の主権はそれは監督にあります。私たちの人生の主はイエス様ですから、イエス様は選んだらそれは任命したんです。私たちは任務があるんです。任せられたんです。これはグッときませんか？これはありがたいじゃないですか。仮設住宅に入った人が、例えば手に職がなくなって、いやそれは避難所よりはいいけども、プライバシーはあるけども、ただ食べて飲んで寝て食べて飲んで寝て、何なんだろう人生は。これ普通だと思います。やっぱり生きがいがあってやりがいがあって、誰かのお役に立って誰かの期待に応えてなんぼです人生は。で、神様は私たちに別にいいって、あなたいてもいなくても別にいいって言われた暁にはこれは悲しいです。しかし神様はそうおっしゃらない。どんな人でもお年を召していても、どんな人でも任命したんですよ。これは息に感じます。ああ、任命されてあの町に住み、この家に住み、この人々と接し、私の今週の任務は何ですか？それはここにあるように言って、そうか、私たちは教会の中で生活するんじゃない。1年間は共同生活はしました。あれは異常でした。やっぱあれは異様でした。よく耐えたと思います。プライバシーもなく、トイレも全部共用で、大阪の牧師に言われました。うちの教会なら1週間で破裂しますって、みんなお互い言いたいこと言って。だけどそれが普通だと思います。まあ、東北の人は辛抱強いせいもあるでしょうが、よくみんなお互いに自分を主張せずに、また本当はこう思うけど言わないで、そうでなかったら集団生活は炸裂してしまいます。だけどそれは異様です。それは震災だから異常です。だけど今それが終わって、私たちは一緒に生活する中で自分を実現するんじゃないです。神様のご意思の実現は行くんだと。だから週に1回礼拝して、例えば水曜日に来て、今度はコーヒータイムに来て、何でもいいです。来て、でそこに力を得て、ああ私はあの家に帰るんだ、ここから隣町に行くんだ、あの職場に行くんだ、やっぱり使わされていくんです。行けばイエス様はそこで身を見るよ、身を結ぶんですよって。まあ私はちょっと思い立つ癖があって悪い気もするんですけども、そうだちょっと急だけども、やっぱり河内に貼ってもらおうと思って、チラシを持ってきて出張から帰ってきて、もう今のコンサートなんですが貼ってくれませんかって、まあ喜んで貼っていただきました。それから隣のうさぎ堂さんにも、パン屋さんにはちょっとまだ行かなかったんですが、そしたらうさぎ堂さんに行ったんです。そしたらそこに通っておられる何人かの方、2人声かけたんです。2人とも来てくださいました。あれ声をかけただけあるわって。お一人の人はもう行くなり、前も来てくださった方、ご近所の方なので、ああそうですかって、まあ、事前にチラシは持って行ったんです。でもう一声かけたんです。そしたら行きますよと本当に来てくださいました。いや今日も来てよかったと言ってくださった。声をかけてよかったと思いました。やらないよりやってよかったと思いました。やってこない可能性もありますが、来なかったとしても言ってよかったと思いました。でもう一人の人は初対面でした。隣の教会なんですと言いましたら、神父様ですかと言われました。いや牧師ですっては別に否定しませんでした。神父も牧師も日本では多分似たようなもんだろうなと思いましたから、ええー、まあというふうに答えました。そしたらこの教会に1回来てるとおっしゃったんです。それは多分1回目のコンサートでしょうか。すごく良かったようです。良かったでしたって。そしたらご家族に、まあ、キリスト教にちょっと触れてる方がおられるのか、ここはそういろんなコンサートもやって間口が広くて、町のお役に立ちたいと思っていい教会、みたいだよって、子供さんかお孫さんかが自分に言ったんだとおっしゃってくださったんです。あそうですか、じゃあ実は今日なんですが、まもなく2時間後にコンサートやるんですが、よかったらどうですかって。あそうですか、じゃあ行こうかなとおっしゃってくださって、それで別れたんです。で本当に来てくださるかな、どうかなと思ったら本当に来てくださいました。で来てよかったとおっしゃってくださいました。皆さん行けば何か志が与えられて、志を無視しないでやってみれば、失敗してもいいんです。やらないよりもやった方がいいんです。やるための人生ですから、失敗しないで傷つかないための人生ではありません。傷つかないためならば生まれてきた意味がないんです。失敗して勉強した方がやらないで傷つかないよりはるかにいいんです。だからやるために生きてるんです。行って神様に導かれたら、それリスクもあるけど思い切って挑戦したらってやれば、 神様が10やって10実を結ぶという前話は多分ないと思います。だけど神様のおぼしめしと時の中で、今回はこの実をあげる、この実少し嬉しいって実をくださると思います。実際この箇所を見るとその実は線香花火ではないんです。実が残る、実が残るためであり、ね、皆さん実が残る、今あの八重の桜やっていますけども、本当に福島県会津は何回も潰れ、強制移民させられて国賊のように言われ、本当にあの八重の桜の番組を見ても苦しい時代だったなと思います。今日うちが撮っている福島県の新聞には、あの八重のことがずっと一コマ一コマ書いてあって、ちょうど彼女は信仰が強すぎたっていうような内容でした。まだ洗礼も受けてないのに京都に行って、やがて結婚する嬢、まあ、新島嬢、もともとは嬢という名前じゃなかったわけですが、英語読みのように嬢とつけて、もうあの京都で最初のクリスチャンの結婚式、クリスチャンホーム、キリスト教の結婚式、まあ、だから逆風の中の結婚式だったと思います。彼女はあまりに学校の先生みたいなことをしながら、キリスト教の宣伝するもんですから、伝道するもんですから、まだ洗礼を受けてない中から、でも私思います、多分山本八重はもう福島にいる時から逆風の中に来たんです。もともとこの国が潰れ、お城が荒だらけになり、父親も死に、めちゃくちゃになって、もう何言われたかってひるむもんじゃない、逆風の中ついていくんだというね、普通の女性では確かになかったと思います。それで結果的に学校を辞めさせられたけども、ケチョンとすることもなく新島嬢と結婚をして、いや当時の人はやっぱり何か厳しい中くぐって、人は修羅場をくぐってなんぼのものかな、本当の強さはそこからにじみ出るかなと思ったんでした。だけど今ドラマになっています。だけどそれがなかったら同志社大学も、今度私同志社にお話しに行くんですが、あったかどうか分からないんです。また明治学院大学だって、日本人の最初の学長は伊深梶之助って、後のソニーの社長の先祖ですけども、伊深さんの、その人も会津の戦争で、そして国賊のように言われ、後にキリスト教の信仰を持ち、明治学院大学島崎藤村が作った校歌が流れております。でこういう、ね、多くの辛酸を舐めた人の中から実になって、今この時代になっても実が残っていますよねって。じゃあ皆さん、私たちが実を結んで実が残るためにはどうしたらいいんですか。それは今読んだ最後のところに、ね、私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになる。私たちはお祈りの最後、私の名前に免じてよろしく聞いてくださいとは祈れません。誰も祈りません。自分は大したものじゃないし、汚れたものだって知ってます。知ってるから教会来てます。だけど一巻の終わりじゃない。こんなものを愛して価値を認めてくださるお方がいる。じゃあ今日の引用箇所、最初はイザヤ書43章、ご一緒に私たちの名を呼んでくださる神様だなということを確認しましょう。43章1節、はい、だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私。ありがたいお言葉ですね。イスラエルはしょうもない民族とも言えます。もう神様につぶやいたり、神様を捨てようとしたり、だけど神様は捨てません。神様が選んだんです。親がこう捨てないように、恐れるな、あなたをあがなった、あなたを買い取った、今風に言ったら十字架で、十字架のお金を払ってあなたを私のものにした、私のものにしたあなたの名を呼んだ、忘れないって、ね、じゃあ実を結ぶために神様に選ばれた私たちは何が大事ですか。じゃあ引用箇所の2つ目出していただいて、イエス様が同じ15章で実はブドウの枝と幹のお話をした。ここに実が出てくる。実が出て実を結ぶにはつながっていなさいね、離れちゃいけませんよと語られた。今日の歌詞はその後の言葉だった。じゃあご一緒にまず4節読みましょう、はい、私にとどまりなさい、枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。 同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことは、これは自明の理です。枝をポキッと折ったらしばらくは生け花にしても生きてるかもしれませんが早晩枯れますよって。だから自分で頑張る世界じゃなくてつながってる世界、離れないでね。じゃあ五節も読みましょう、はい、私はブドウの木であなたは枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。とどまっていなさい。子供が親と一緒にいるのは自然です。遠く離れて背中を向いていたらちょっと妙な風景です。時々クリスチャンになるってのはどういうことですかと聞かれます。いつも同じ答えをします。ミッションスクールに行って5年間勉強することでもないし、キリスト教の論文を書くことでもないし、5歳の男の子でも95歳の人でも今すぐクリスチャンになれます。お金を払うことでもなく、サインすることでもなく、心の扉を開いてイエス・キリスト、あなたを主としてお迎えします。なぜなら私は罪があるので、自分の罪を自分で処理できないので、自分で自分をコントロールできない、持て余している自分がいるので、あなたをこそ必要としています。心に来て十字架で私の罪を許してくださいませんかと真心から祈るなら、その瞬間にキリストが入ってその人はクリスチャンになりますと。召される5分前の人でもクリスチャンになります。じゃあその後どのようにしてクリスチャン生活、神様と結ばれた生活、また違う人生を送れるんですか。それは離れないことですと、結びついていることです。例えばお祈りすることです。例えば聖書を読むことです。例えば教会の門をくぐって、ある時は来て、ある時は来ない、ある時は食事して、気が向いたら食事をしない、そしたら健康は崩れます。健康維持はなかなか微妙です。だから朝昼晩食べるならば朝昼晩、できたら似たような時間帯に食べる方が体はびっくりしません。この人の意思は食べたい時は3日分食べて、次1週間は全然食べないったら体が悲鳴上げます。長生きは多分難しいと思います。イエス・キリストにあって地道に実を結ぶならば、いきなり山ほど食事をするんでなく、定期的にお祈りして聖書を読んで教会に来る。で、実際に多くの人は教会に来るのと来ないので1週間全然違う。何が違うかというと、多分自分の心が違うんです。ああ、教会に来なかったらこの瞬間に切れていたな、教会に来なかったらきっとこの時に違う決断をしていたな、やっぱ来ると来ないで、これがキリストが私の人生に働いているという、職場でキリストが舵取りをしているという意味かなと実感できるはずです。で、このことをもっと具体的に言うと、最後の引用箇所ヘブル書、ご一緒に次の引用箇所を読みましょう、はい、ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、他の日が近づいているのを見てますますそうしようではありませんか。当時も来たり来なかったり辞めたりする人もいたようですけれども、聖書は進めます。そうじゃなくて、せっかくキリストを知って心に受け入れたら離れないでね、つながってね。で、私は願っているのは、この地域の一人でも多くの人が、何のきっかけでもいい、子供の何かでもいい、孫を遊ばせるでもいい、コンサートでもいい、あるいはなんか趣味の会でもいい、お茶飲み会でもいい、何でもいい、教会見学でもいい、門をくぐっていただいて、そして教会にしかできないことはイエス・キリストをご紹介する。昨日のあんな短いお話でも、で大半は音楽でも、そういうの何か心に残るとしたら、教会に来て社会科では教えない、上っ面のキリスト教ではなくて、世界の3分の1がキリスト教ですから、その真髄がこれなんだということをなるべく多くの人に知ってもらうためにやっぱりできた。そしてこれはなんか修道院みたいな、ちょっと普通の人と違う人が集まっている、キリスト教徒だけど教会じゃなくて、この地域の、この地域には教会あるよって、いい教会だよって言ってもらいたいな。私は震災で良かったことがあるとすると、その一つはいろんな牧師から電話来たんです。郡山とか福島とか、いろんな牧師さん大したもんです。仮設住宅を訪問したり、それからアパートを訪問したり、よくやっています。その中に大熊町とかいろんな富岡から来た人を訪問したら、私教会の人じゃないけど大熊にあった教会に何回か行ったよとか、いい教会だったよとか、その中には何回か葬儀をしてくれた葬儀屋さんもいたようですが、それ嬉しかったんです。 もちろん教会に来てる人が言うのも嬉しいですけども、教会に何回か出入りして、それ全然色が違うんです。下手したら1年に1回コンサートに来た人は、自分はどっちかというとお寺さんよりも教会かな、お寺さんはここ3年に1回も行ってないけど、教会は3年に3回行ったからどっちかというと教会だって、こういう感覚の人もあったんでした。だから何の理由でも、やがてかつてしていたようにこの地域でもたくさんの人が何の理由でもいいから来てくれて、何の理由でもいいから1回またいでくれた人は意識が変わります。神様が直接触れると思います、働くと思います。だってこんなに祈られて立ったんです。こんなに神様の、韓国で出版された本には奇跡の教会って勝手に題名つけていただいたんですが、これ奇跡の教会だと思います。私たちの意思ではないです。だからかつてのようにこの町の人が、ああ、ね、私前に冗談で言いましたが、駅からタクシーに乗ったら河内の隣にある教会までお願いしますって、ああ、教会の隣にそういえば河内がありましたねって運転手さんが答えるように、教会が中止になるといいなって、なんか町の名物のようになるといいな、幸い建物もちょっと変わったように見えるらしくて、形とそれから質感があんまりちょっと見たことのないようなレンガにも見えたり、よく見ると上が漆喰でお城っぽく見えたりですから、レンガの建物のようなレンガ倉庫か会津のお城のように見えるか分かりませんが、これもたまたまじゃないと思います。すごいロケーションの最高の場所に、この場所だからこの建物は映えます。だからここ使わせてもらうことできませんかとか来るのも、もちろんそれも理由があると思います。何でもいいから、とにかくこの町の人に、この町には教会あるよ、少し自慢げに、なかなか素敵な教会だよ、お宅の町にも教会あるかもしれないけど見に来る価値があると思うよって、例えば親戚が来たら教会を見物にちょっと来るコースみたいになるとかならないかなって。だって私たちは人口1万人の大熊にいましたが、コンサートもやりました。だけどこれほど反応はなかったと思います。やってアンケートを出してもこれほど書かなかったかもしれません。書いて、そして興味がありますとか、また来たいと思いますとか、送ってほしいですって、これほどなかったかも分かりません。ということは開かれているんだと思います。実のことを言うと、こっちに来るとき随分心配もしたんです。だって逆のバージョンで考えたら、私もそう思ったと思います。まず東京にいてみんな家をなくしたから、だからみんなで住めるアパートから建てなきゃなって発案した時に恐れがありました。え、ここの住民じゃない人がいきなり集団で引っ越してくるのどういう人って、こそこそこそこそお話になって、なんだか宗教の人みたいだよって、まさかオウムじゃないだろうねって、何かの人に言ったっておかしくないです。いや、オウムじゃなくても知らない人、私たちこういう雰囲気でやってたところに、やっぱりどっちかって言ったら来ない方がいいんじゃないのって、反対だよねとかってなったらどうしようって、そういう会話になったっておかしくなかったと私は思います。だから東京から来てもちょっと気を使って周りを回ったり、何回か行ったり、それから話し合いもしたりもしました。幸いそういうことがなかったばかりか、コンサートにご近所の人が何度も足しげく通ってくださいました。そしてあそこに住んでる人はどうもいい人らしいねと評判も立ったって聞いて、ほっと胸をなで下ろしたんです。ところが教会は結果的にあんまり小さい教会にはなりませんでした。大熊と ほとんど同じ大きさの教会になりましたが、皆さん、私たちは大熊は一つしかなかったんです。隣町にもなかったんです。カトリックもなかったんです。こっちに来てみて随分違うなって、多分30ぐらい教会があるんですか。ですから一つは、後から来たのにうちの教会よりも大きいって誰かが思ってもおかしくないかなって、なんだか逆なら私も思った可能性もあるなって、余計な心配もちょっとはしたんです。だから幸いそうはなりませんでした。剣道式はやっぱりやってほしいって地元の教会の人から言われ、そこから剣道式をスタートした経緯でした。今度はこの長教派の集会もここを会場に貸して行うことにしました。どんどん貸そうと思ったんです。この教会は私たちの教会だから独り占めするって言ったら、教会はなんだか自分たちだけ大きいの作ってって、そういうふうに思われるのも信頼だし、実際私たちはいろんな関係ない教派にどれだけ助けられてこの教会が立ったかっても思っているので、いろんなところの会場に使っていただいて、ここに教会堂が立ってよかったなって思っていただいて、なんぼのものかなと今は考えております。それから地域の人もなるべく多くの人が来てくれて、いや急に大きいもの立ちそうで、なんだかこの地域にあんまり大きくて景観を悪くするんじゃないかって、だからあんまり高さが高くならないように、塔は立ちましたけども、ビルみたいなものには絶対しませんからって、この町の景観も考えて いや、いいものが建ったな、かえって価値が上がるんじゃないかなというものも作る責任もあるかなと思ったりしました。幸いこのようにしてコンサートをきっかけにいろんな地域の人が結構来てくださって、私は剣道式終わってまだ1ヶ月、その前後の2ヶ月でこれほどのコンサートの数、それから来会して見せてくださいという人の数、あるいはこの教会を使わせてくださることは可能でしょうかって、それ可能かどうかは検討しないと分からないにしても、言ってきてくださるだけでもそれは嫌な気持ちを持ったら来ないと思います。あるいはコンサートのチラシどんなにもらっても入らないと思います。ああ、これは本当に神様だなと。だから私たちはこれからもますますイエス・キリストの名を呼んで、イエス・キリストにつながって、そして神様、私はあなたに選ばれ、この土地を神様は選んでくださって、任命されて派遣されてここで生活しているんだと信じます。ならば神様、次はどうしたらいいですか、次になすことを教えてくださいと、イエス様の名前によって神様に祈り求め、とにかく離れることなく結びついて大丈夫です。結びついていたら枝が頑張るという話聞いたことないんです。自然に幹から栄養分が、水分が、養分が来て、時でもないのに実はなりません。時が来たら柿の実はやっぱり秋です。春に咲く花はやっぱり春です。時が来たら途中で投げなければ必ず実を結びます。この教会もこれからもっと実を結ぶと信じます。この教会に通う全ての人は祝福されます。皆さんも大きな力を得ると私は信じます。じゃあご一緒に今日の聖書の箇所、イエス様の言葉、もう一回ヨハネの福音書受け止めてお読みしてお祈りをしたいと思います。ヨハネの15章16節お読みしましょう。はい。あなたが私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。お祈りをいたします。ピアノを弾いていただいて、しばらく心の中で黙祷のうちに今日のイエス様のお言葉を自分自身に当てはめたいと思います。いかがでしょうか。先週はどんな辛いことがありましたか。どんな嬉しいことに出会ったでしょうか。その背後にイエス様がおられ、教会の門をくぐる私たちの名を呼んでおられました。その時は分からなくても、ああこれはイエス様のお導きだったのかなということがきっとあったと思います。今日このようにして聖書の言葉を受け止め、そして祈りを捧げ、神様に感謝の歌を捧げた皆さんには、イエス様がついておられ、思わぬことに出会っても、また予定通りでも、全ての道のりにイエス様の足跡が刻まれます。そこを見つめ、そこを感動して歩んでいきたいと思います。私が一言ずつお祈りします。私と同じ言葉でご一緒にお祈りをお捧げください。恵み深い天のお父様、たくさんの恵みを感謝します。嬉しいことも悲しいことも受け止めます。すべての出来事の背後にイエス様がおられます。イエス様を信じます。心の中に受け入れます。私の罪を十字架で許し、 清めてください。あなたと共に歩んでいきます。身を結ぶ一週間としてください。選ばれたことを信じて感謝します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。